お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1日水曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。ペニー・ウォン外相がイギリスに対し植民地支配の過去と向き合うよう呼びかけました。ペル枢機卿の遺体が安置されている間、警察は抗議者らを阻止する模様です。そしてスポーツ、ニューサウェールズ州の労働党はコミュニティスポーツの資金を増やすことを約束しました。今日の主なニュースです。ではニュースを始めます。イギリスを初めて訪問中のオーストラリアのペニー・ウォン外相はキングスカレッジで行われた演説の中で、イギリスは植民地支配の過去と向き合うべきであると述べました。イギリスがインド太平洋地域における存在を高める中、ウォン外相はオーストラリアとイギリスの250年にわたる関係を近代化させる必要性を訴えました。またオーストラリアが自らこの地域の一部とみなしていることも強調しました。ウォン氏は自身の家族が植民地支配を経験したことを持ち出し、その点を強調し、インド太平洋での戦争は壊滅的なものになると警告しました。私の祖母もそうでしたが、多くの人がイギリスの植民地主義者の家政婦として働いていました。このような話はその当事者にとっても、それを聞く人にとっても、時に不快を感じることがあります。しかし過去を理解することで、現在と未来をよりよく共有することができます。狭い意味での自国の歴史に閉じこもっているよりも、より多くの共通点を見出すことができるのです。ペニー・ウォン外相でした。リチャード・マールズ国防相も、インド太平洋地域への参加は重要であると、ウォン外相のコメントを指示しました。
I completely agree with what Penny has said, which is that it's really important for all countries to think about their past in terms of that.
ペニーが述べたことに私も同意します。つまり、すべての国が過去について考えることは、将来の有意義な関与のための入り口になるという点で本当に重要です。我々はこの地域に関与するイギリスを目にしたいですし、彼らも確かにそうでありたいと考えているのです。リチャード・マールズ国防相でした。次のニュースです。明日2日木曜日に控えたジョージ・ペル枢機卿の葬儀を前に、警察は葬儀の外で人々が抗議するのを阻止するため、法律的措置に乗り出しました。LGBTQI グループによって準備が進められている抗議活動は、木曜日の葬儀を前に、中絶と同性婚に対する枢機卿の姿勢に反対する内容とされています。また、枢機卿の遺体が安置されているセント・メアリー大聖堂の周囲では、聖職者による児童虐待の被害を受けた人々を追悼するため、カラフルなリボンが結ばれています。ニューサウェールズ州のデビッド・ハドソン副警視総監は、警察は抗議行動自体に反対しているのではなく、公共の安全のためであると ABC の取材で明らかにしました。
New South Wales Police is not opposed.
ニューサウェールズ警察はデモ参加者が発信したいことに反対しているわけではありません。我々は人々が抗議をし、その声を聞いてもらえる権利を確かに尊重しています。抗議の主催者によって提出されたフォームには、公共の安全を脅かすと思われる点がいくつもありました。私たちは主催者側と交渉しようと試みました。しかしそれは成功しませんでした。デビッド・ハドソン副警視総監でした。次のニュースです。新たな調査によると、生活費の圧迫が家計に重くのしかかる中、オーストラリアでは昨年末だけでも130万以上に上るビデオストリーミングのアカウントが解約されたことが分かりました。オーストラリアでは約611万人がネットフリックスやディズニープラス、アマゾンプライムなどのストリーミングサービスに少なくとも一つ加入しています。しかし調査会社カンターエンターテインメントによると、9月期の18万世帯に加え、12月期には約3万8千世帯がストリーミングサービスをやめたことが最新の調査で判明しました。解約が最も多かったのは Apple TV プラスで、解約率は 22%、次いで Optus スポーツが 20%、 3位の YouTube プレミアムは 18% の減少を見せています。ニュースを続けます。ノーザンテレトリー省はアリススプリングスで急増する青少年犯罪に対処するために地域社会主導の解決策が必要であると述べています。政府の焦点は女性と子どもを暴力行為から守ることであるとリンダ・バーニー先住オーストラリア人担当相は説明します。連邦政府は現在オプトインアルコール規制の検証報告書を待っており、禁止を実施するか検討する予定です。ノーザンテリトリーのチーフミニスターナターシャ・ファイルスは、政府は以前実施されていた人種に基づく政策を回避できる解決策を模索しているといいます。
ノーザンテリトリー政府は地
域の意思決定協力や先住民のリーダーシップに耳を傾けるなど膨大な作業を行ってきました。ですから私は今後の一つの選択肢として、どのような決定が下されようと誰もが信頼できるように投票を行うことができると考えています。もしその決定が気に入らなければ、適切な人に話を聞かなかったという非難を受けることはありえません。ナターシャ・ファイルスでした。次のニュースです。オーストラリアはニュージーランド人の強制送還に関する論争において緩和する姿勢を見せました。当局はニュージーランド人の強制送還を決定する前に、その人がどれくらいの期間オーストラリアに滞在していたかを考慮することになります。強制送還について長い間不満を抱いていたニュージーランド当局は、アルバニージー政権によるこの新たな変更を歓迎しています。ニュージーランドのクリス・ヒプキンス首相はこの決定を歓迎し、両国が建設的に協力していることの表れであると述べました。これはニュージーランド政府がオーストラリアと協力して、かなり長い間達成しようとしてきたことです。これらの人々の中にはオーストラリアでの長い滞在歴を持ち、幼い頃からオーストラリアにいた人もいます。ニュージーランドとは歴史的つながりしかない彼らを送還させることは公平でも公正でもありません。ですからオーストラリア側がそれを認めたことは非常に歓迎すべきことだと思います。クリス・ヒプキンス首相はこのように述べました。最後にスポーツ。ニューサウスウェールズ州の労働党はコミュニティスポーツの危機を訴え、来月の選挙で勝利をすれば資金を増やすことを約束しました。労働党は組織支援プログラムの資金を2023年から2024年にかけて500万ドル、それ以降は年間1000万ドルに引き上げることを約束しています。スポーツニューサーゼルスの最新レポートによると、コミュニティスポーツ組織は20年以上前のシドニーオリンピックの時と同じレベルの資金を受け取り続けていることが分かりました。野党のクリス・ミンス党首は、資金凍結の結果コミュニティスポーツへの資金提供が慢性的に不足していると主張しています。以上、2月1日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。